イエス、明日への便り。プレゼンテッドバイ北斗プレミアム一番鶏生どんこ。この番組は北斗プレミアム一番鶏生どんこの提供でお送りします。第447話、心の中心を見つける。現在の岩手県久慈市出身の柔道の神様がいます。三船久蔵。身長は160センチに満たず、体重は50キロ半ば。圧倒的に不利な体格で、講道館柔道の最高位、柔団を授けられたレジェンドです。柔道の長い歴史の中、柔団を取得したのは現在15名しかいません。ちなみに柔団の帯は黒帯の上、赤帯です。最近では3年前、1992年のバルセロナオリンピック男子71キロ級で金メダルを取った古賀稔彦が数々の偉業を称えられ、九段に昇格し話題になりました。53歳で亡くなる前日のことでした。九段、十段の赤帯は、ただ単に強さだけではなく、競技の普及や後進の育成など、柔道界への多大なる貢献が昇段の決め手となります。三船久蔵は、小柄な体格ながら、新しい技を次々と編み出し、柔道というフレームを大きく伸ばし、拡大したのです。故郷の久慈市には、三船柔団記念館があり、若き日の三船久蔵、三船久蔵と講道館、三船と将棋、三船と書道というテーマに沿って、パネルが展示されています。さらに圧巻は、彼が考案した空気投げの貴重な映像。大きな相手をうまくさばき、タイミングを崩し、気がつけば相手が転がっているという三船の必殺技です。資料館の隣には柔道場も併設されており、彼の精神を受け継ぐ若き道場生が稽古にやってきます。三船には流儀がありました。大切なのは心の中心をぶれないようにすること。そのために彼は65年間、たったの1日も稽古を休まなかったといいます。心の中心がぶれていなければ、体重移動しても、ふらふらとよろけても、すぐに体勢を立て直すことができる。彼の流儀は、技ではなく、心の持ち方にあったのです。三船は後輩たちに言いました。相手に勝とうと思うと、相手の心が自分の中心を乱す。本当の相手は自分の中にしかいない。名人という称号を与えられた賢人、三船久蔵が人生でつかんだ明日へのイエスとは。柔道の神様三船久蔵は、1883年岩手県九戸郡久慈村、現在の久慈市に生まれた。久慈は三方を山に囲まれ、一方は海。江戸時代は城下町として栄え、九戸の中心地だったが、自然は厳しく、北上山地の空っ風と雪に悩まされた。久蔵が生まれた時、父は52歳、母は43歳、末っ子だった。父は村で唯一の米問屋、 家族は何不自由ない生活をしていた。末っ子の久蔵はことのほか父に可愛がられた。父は自分の商いの次の担い手として育てようと思った。久蔵は甘やかされわんぱくに育ったが、一つだけ他の子供にはないところがあった。それは潔癖なまでの正義感。小学生の時、自分よりはるかに身長の高いタミオというクラスメートがいた。タミオはやることなすことすべてスローで、クラスの女子たちにからかわれいじめられていた。久蔵はそれが許せない。女子たちにいじめをやめるように言ったが、受け入れられないので行動に出た。しかし先生に見つかる。こっぴどく怒られた。家に帰れば父の厳しい折檻が待っていた。女性に手を出すやつは男として最低だ。なぜそんなことをしたのか。どんなに問われても久蔵は黙り続けた。やがていじめは止んだ。民男は前歯のない口を開け、ありがとうね久蔵くんと笑った。柔道の名人という称号を与えられたレジェンド三船久蔵は、自分の心の中に抑えきれない何かが潜んでいることに気づいていく。決定的だったのは小学4年生の時。1年先輩の大関と呼ばれていたガキ大将と取っ組み合いの喧嘩になった。学校の番長である大関に、子分になれと言われ、嫌だと突っぱねたところから目の敵にされていた。体格でも喧嘩のやり方でもかなわない。ただどんなに殴られても子分になることは拒否した。戦いながら久蔵は感じていた。負けん気、燃えたぎる闘争心、相手を叩きのめしたいという本能。自分の中心にあるのはもしかしたら正義感や道徳心などというかっこいいものではないのかもしれない。ただ戦って勝ちたい。大関が落ちていた大きな石を拾い振り上げた時、ああもう自分の人生は終わったと思う。しかし喧嘩を見ていた上級生がそれを止めた。ドスンと石は自分の顔近くに落ちた。三船久蔵の父は荒くれ者の息子を持て余した。尋常高等小学校卒業後、知り合いのつてをたどって役所に勤めさせる。なるべく早く社会の厳しさを学ばせようと考えた。しかし数日で問題を起こし辞めてしまう。近所への体裁もあり、仙台の中学に進学させた。久蔵は自分でも自分を持て余していた。何がやりたいかわからない。どう生きたいかわからない。ただ自分の心の中心にあるマグマのような情熱が行き場を探していることだけは分かった。仙台の中学に入り、友達に誘われた。柔道っていうものを見に行かないか。柔道。中学から2キロほど離れた場所にある高校に向かった。 道場に入った途端、体が震えた。白い柔道着に身を包んだ高校生たちがそれぞれ組み合っていた。パスン。畳に投げられた人がいた。小さいものが大きいものを倒す。美しい。そう思った。これは喧嘩ではない。ここには品性があり、型があり、ルールがある。自分の心の中心がこれだと叫んだような気がした。自分がやりたいことは自分の心の中にしかない。己の中心に耳を傾ければ必ずわかる時が来る。自分にふさわしい場所が。三船久蔵はこの時の感動を生涯忘れることはなかった。イエス、明日への便り第447話、心の中心を見つける。作、北坂正人。演出、宇治家美香。お送りした曲、過去の朗読など番組のサイトでぜひチェックしてください。来週は、野に咲く花を愛し描き続けた画家、深沢考子の物語です。朗読は私、長塚圭史でした。イエス、明日への便り、プレゼンテッドバイ北斗プレミアム一番取り生どんこ。この番組は北斗プレミアム一番取り生どんこの提供でお送りしました。